おいしい藤沢さん、市内のおいしいものを探しにやってまいりました。本日お邪魔いたしましたのはローエングリーンさんです。古谷優さんにお話を伺います。古谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ローエングリーンさんの畑にお邪魔しています。こちらの場所をまずは教えていただけますか。
はい、藤沢市の大場引地川浸水公園の近くにあります。
非常にロケーションいいですね。広々としてますね。
春には桜が見えてとても素敵な場所です。
古谷さんは他にも市内で農業畑をされてるんですか。
主に作っているところは藤沢市の葛原というところで3ターンほど畑を耕しています。
さあ、古谷さんなんですけれども、農業はどのぐらい前からスタートされたんですか。
と、農業を志してちょうど10年目になります。
それでは新規就農者さんということになると思うんですけれども、実際に畑をスタートしたからはどのぐらいになりますか。
藤沢市でお世話になって約8年になります。
なぜ農業をスタートすることになったんでしょう。きっかけもぜひ教えてください。
僕が農業を始めようと思ったきっかけは、人生一度きりなので、なんか好きなことをやってみたいなと思ったのが最初のきっかけですね。
好きなことを始めたいということで今農業の道に進んでいらっしゃいますけれども、もともと農業に関わるようなお仕事をされてたりはしたんですか。
いや、全くしてなくて、何か自分で人の役に立てるような仕事はないかなって思って、それが取っかかりで農業を始めた感じですね。
そういった思いで農業をスタートされて、こうして野菜作りをされていらっしゃいます。さあ、本日お邪魔しているこちらの大葉の畑なんですけれども、今2月にお邪魔していますが、今の畑の状態はどういった感じでしょうか。
今は野菜を作るための準備として土作りをしていこうかなと思っています。
土作りと言いますと、実際にはどういったことをされるんでしょうか。
作物を作るといろいろな要素が作物に吸収されて、土が痩せてしまうという現象が起きるので、それに対して堆肥を入れてあげたり、土のメンテナンスをしていくことになります。
今は準備期間ということなんですけれども、今実際に畑にはいくつか野菜が植わっているようですが、こちらはどんなお野菜なんですか。
今育てていて出荷しているのはイタリアの野菜で、トレビスというとっても綺麗な野菜を育てています。
トレビスというお野菜、私初めて聞いたんですけれども、これはどういった野菜なんでしょうか。
イタリアではパスタに入れたりサラダで食べたりしているお野菜なんですけれども、特徴が色がとっても鮮やかで綺麗な色をしているところですね。今育てているのはワインレッドの赤いトレビスやピンクのトレビスも育てています。
葉の色が淡いピンク、薄いグリーン、ちょっと白っぽいものがあったりと、とても鮮やかです。これ少しずつこう物によって色が違いますね。
そうですね。イタリアの野菜を育てていると結構個性が強くて、いろいろな形や色が現れるので、とても素敵な畑になってます。
本当に色とりどりで、なんだかお花畑にいるような気分になります。さあ、こちらのトレビスなんですけれども、いつ頃まで楽しめるんでしょうか。
3月くらいで終わってしまうんですけれども。
このトレビスはどういったところにこう出荷されたりするんですか。
と、主にレストランに使っていただいて、サラダの彩りを華やかにしています。
さあ、そして古谷さんの畑では、そのように珍しい野菜なんかもあるんだなというふうに今思ったんですけれども、古谷さんの農業の特徴というのはどういったところですか。
僕の農業の特徴はいろんな色の野菜を作ることですね。例えばミニトマトとか夏の野菜でも赤や緑だけじゃなくて、それぞれ5種類とかいろんな色の野菜を作っております。
色をテーマに野菜作りをされているんですね。今トマトのご紹介をいただきました。その他にも彩りが綺麗なお野菜というとどういったものがありますか。
最近ではピーマンとかオクラもいろんな色が出てきているので、そういったものもたくさんの色を入れて作ろうかなと思っています。
実際に私も古谷さんが育てられた夏野菜を実は拝見したことがあるんですけれども、本当に彩りが綺麗で、これは本当に野菜なんだろうか、そんな風に思ったりもします。そんなお客様からの反響はありますか？
そうですね、やっぱり色が綺麗だと皆さん最初に笑顔が出るので、そういうのを見るととても嬉しいですね。
なぜ古谷さんこのようにこう色にこだわって野菜作りをされてるんでしょうか？
そうですね、種って言いますと最初は砂粒とか石ころみたいな何の変哲もない塊なんですけど、それを地面に入れるだけでいろんな色の野菜が出るっていうのはとても素晴らしい神秘的なことなので、そういう思いをみんなに伝えたいなということで、なるべくいろんな色を作るようにしています。
古谷さんの畑の特徴としてもう一つ大きいのが有機栽培というところじゃないかなと思うんですが、有機栽培へのこだわりや思いがあればぜひお聞かせいただけますか？
野菜も人の体を構成する一部になっていくので、なるべく農薬化学肥料に頼らない、自然由来のもので作っていって、それをぜひ食べていただいて人々の体の構成する一部になったらなと思って作っています。
そういった思いで実際に野菜作りに励んでいらっしゃるわけですね。ローエングリーンの古谷さんの畑で育った野菜を食べてみたいなと思われる方も多いかと思います。どういったところで私たちいただくことができますか？
今お世話になっているのは国道1号線近くにあるエコモというお店と、浜見山交差点近くのルル湘南というお店に野菜を卸しています。
ぜひ皆さんお立ち寄りいただきたいなというふうに思います。さて、話を伺っておりますこちらの大葉の畑なんですけれども、まだまだすごく広いスペースがあるんですが、何か今後この畑で思い描いていることなどはあるんでしょうか？
そうですね、この大葉の畑は2年前に半ば荒れた状態だったんですが、こちらを譲っていただいてただいま開墾をしております。で、今後はお年寄り、子どもなど皆さんが来て収穫やら食育などできるような畑を目指しています。
子どもたちや地域の方が集える場所、そんな場所になりそうですね。
そうですね、なるべく農業を通していろいろな交流ができたらと考えているので、とてもいい立地なので、ぜひこの立地を生かしていろんな人と交流していけたらなと思っています。
ここから先もとても楽しみですね。ローエングリーンさんの活動をぜひ応援していきたいなと思います。
ありがとうございます。応援よろしくお願いします。
ローエングリーンの古谷さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。